マツコのもっと教えて横手市議会。
マツコのもっと教えて横手市議会。このコーナーは横手市議会の取り組みを分かりやすく皆様にご紹介していきます。今回は3月定例会について、総務文教常任委員会の行政視察の実施報告についてご紹介いただきます。まずはじめに3月定例会についてです。この3月定例会については議会広報委員会の佐々木喜一議員にお話を伺いします。喜一議員、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて喜一議員、23日から3月定例会が始まります。まずは今回の定例会の会期と日程を教えてください。
はい、会期は2月23日月曜日から3月19日木曜日までの25日間となっております。初日の23日は市長から平成27年度施政方針の説明があります。施政方針とは、市長が市政を運営していくにあたってその基本的な考え方や予算案、主要な施策について述べるものです。続いて教育委員長からは平成27年度教育行政方針の説明が行われることになっております。続いて条例や26年度の補選予算といった事案が市長から提案されて、事案に対しての質疑応答が行われることになっております。3月定例会では施政方針ということで、新しい年度はこういう方針で施政に挑みたい、望みたいという市長の基本姿勢を表明するものです。
それでは高橋大市長から新年度に向けた決意が語られるわけですね。定例会の日程に戻りますが、23日初日以降の日程はどうなっていますか？
開会日の翌日の24日は一般会計ほか25会計の新年度予算が市長から提案されて、新年度予算に対する質疑応答が行われます。3月3日には会派代表質問、4日から6日までの3日間は一般質問が予定されています。最終日の3月19日には各委員長がそれぞれの委員会で審査した結果を報告し、その後事案や請願陳情の採決が行われます。
今回の3月定例会は一般質問のほかに会派代表質問もあるとお伺いしました。
はい、そうです。横手市議会では3月と9月の定例会の中で会派代表質問を行っています。質問は、議員のグループを会派と言いますが、その代表が行います。会派の理念や政策課題としていることを踏まえて、市長の施政方針や教育委員会の教育方針に対して質問を行います。
それでは今回の定例会、どんなことが行われるのか詳しくお話をお伺いしていきましょう。今回の3月定例会、どれくらいの数の審議が行われますか？
今回の定例会で市長から提案を受ける案件は今のところ85件です。ただ会期途中に追加提案されることもあるので、もっと増えるかもしれません。
それでは詳しい内容を教えてください。
内容としては、子育て支援や介護予防支援に関する新しい条例と既存の条例の改正、公共施設の指定管理者の指定の案件、今年度の補正予算や新年度予算のになっております。
それでは今回の定例会で大きな論点となりそうな部分をピックアップしてみましょう。3月議会というのは予算議会とも言われております。新しい予算を決めるために大事な定例会です。喜一議員、新年度予算について詳しく教えてください。
新年度予算の目玉はやっぱり一般会計だと思います。一般会計は570億6700万円となります。前年度と比較して15億8900万円率にして 2.9% 増えます。27年度は市が合併して10年目にあたります。合併に伴いまして普通交付税が増額配分される合併算定外特例が終了いたしまして、28年度以降地方交付税が段階的に減額されることにどう対応するかということが、論点になると思います。
喜一議員、他に目玉となる論点はありますか？
今国では人口減少対策を大きな柱とする地方創生を重要な政策課題として取り組みを進めています。これは交付金になるわけですが、今回の議会の中で市からこの交付金を活用して行う事業が提案なされるのではないかなと思っております。もし出されたら慎重に審査していきたいと思っています。
3月定例会について私たちが注目すべき部分などをご説明いただきました。お話は議会広報委員会佐々木喜一議員でした。後半は総務文教常任委員会の行政視察の実施報告です。横手市議会では他の自治体で取り組んでいる先進事例について調査研究する行政視察を委員会ごとに行っています。今回は去年11月に行われた総務文教常任委員会の行政視察についてお話を伺いします。お話を伺いしますのは前半でも登場していただきました、今回は総務文教常任委員会で佐々木喜一議員にお話を伺いします。再びよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずは喜一議員、視察地について教えてください。
2つの自治体の取り組みを勉強してきました。1つは江戸時代幕府の直轄地を天領というそうですが、その天領として栄えた岡山県倉敷市、もう一つは7つの町が合併して1つの市となった香川県三豊市です。三豊市は多くの自治体での合併であること、人口減高齢化が進んでいることなど横手市と多くが似ています。
それではどのような目的でこの2つの都市を訪問したのか教えてください。
ご存知のように横手市増田地区は平成25年12月、国から重要伝統的建造物群保存地区に選定されました。重点県に指定されたことで、増田を訪れる観光客は目に見えて増加しています。市としても、この好機をどのようにして横手市全体の発展につなげるかが大きなポイントとなっています。
視察した倉敷市なんですけども、どういった場所でしたか？
倉敷に美しい昔の町並みが保存されていることは全国に知られているところであります。私たちは早くから価値を見出し取り組んできた倉敷の事例を勉強しに行ってまいりました。この美観地区には年間350万人の観光客を受け入れているとのことで、我々が訪れた日も平日ではありましたが、多くの観光客でにぎわっていました。倉敷の中心を流れる倉敷川沿いの白壁の土蔵群と周辺の古い姿の町屋が 立ち並ぶエリアを昭和43年市条例で美観地区に指定し、行政による保存集計が始まりました。54年には国による重点圏選定されています。保存条例制定から46年経過しております。長い年月の中で美しい景観をどのようにして守り活性化につなげてきたかを視察研修したところです。
またもう一方で三豊市も行政視察に訪れたとお聞きしましたが、
横手市では合併後それぞれの市町村で持っていた900余りの公共施設を今維持しております。これらの公共施設のほとんどが数年のうちに大規模補修の時期を迎えます。一方市の財政はますます厳しくなります。さらに人口減、年齢構造の変化によって公共施設を利用する需要が変化していくことが予想されます。このようなことから市では財産経営推進計画という公共施設の将来への最適な配置の実現に向けて検討を進めていますので、三豊市ではそういうことを勉強してまいりました。
実際に三豊市はどういった場所でしたか？
三豊市は平成18年に7つの町が合併して発足した6万6000人の市です。合併後それぞれの町にあった庁舎、体育施設など多くの公共施設が新市が引き継ぐことになり、結果的に似たような施設を数多く抱える状況になりました。そこで三豊市は平成24年に公共施設の再配置に関する方針を策定し、公共施設はこうあるべきだという方針を示し、さらに25年にはこの基本方針に沿って今後10年間に取り組む公共施設再配置計画を策定して実施しているとのことです。
横手市と比べてどういった感想を持ちましたか？
我が横手市においても同様であります。公共施設のあり方は喫緊の課題で、市の将来に関わる大きな課題でもあります。先進的に取り組んでいる三豊市の再配置の進め方は私たちに新たな認識をもたらしました。財政規模が縮小する中で施設の維持管理に要する経費が財政を圧迫し、教育や子育て、福祉などに要する予算を圧迫することにならないようしなければならないと強く思いました。
今回は総務文教常任委員会が視察した倉敷市三豊市の取り組みについてご紹介いただきました。お話は総務文教常任委員会佐々木喜一議員でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
マツコのモットを教えて横手市議会。次回も横手市議会の取り組みをご紹介します。どうぞお楽しみに。